い中吊りだったよ。
いや、大きかった。あれ、後に事務所にポスター送ってきたけど、備前の、ほら、すごきやつに、で、やっぱり、見た人が、どこのおばさまが映ってんだろうっていう話で、ほら。白塗りして
る。そうそうそうそうそう。ね、白く飛んでる。っていうかまあ、安西さんのデザイン上、僕らの顔を白く飛ばして、見物機の想定にしたわけ。
そうなんですよ。
で、それをそのまんま、まあ、全、まあ終わっちゃったけどね、
全点ね。
全点、ね。
だから、見物機の表紙の写真は、最近トントンと使われて、
うん、
ブローチ。
あはは。
カメオブローチは、あそこから撮った。
そうだ。
そうなの。ほんで、カメオブローチが作りたいっつって、うん、その溝江さんにね、うん、イベンターの人に言った時に、うん、横顔の写真がやっぱりないと、でも今から横顔の写真を撮りに行くと、
伊
藤さんにバレちゃうと。
バレちゃうと。いや、
なんかありませんかねみたいな。
まず 98% それでカメオだなって思う人はいないと思うんだよ。三浦さんは自分がもう心配でしょうがないから。
そうなんですよ。カメオがバレるんじゃないカメオを今作ってることが、世間にバレるんじゃないか。
なるほどね。
バレるんじゃないか。
まあ、やばいよね。
うん、割と、でも、自分のやってることって、バレるギリと思ってやってるんですよ。まあ、まあ、ゴムヘビの時も、ゴムヘビをすごい注目してることがバレるんじゃないかと思って、やっぱり、トラさんのとこの帝釈天の参道とかに発生するんじゃないかなと思ってさ、休日になると必ずああいうところに行ってさ、俺の行動が読まれて、ゴムヘビの値段が上がるんじゃないかと思って、ハラハラしてたら、でも最終的にやっぱりゴムヘビの値段は上がったんですよ。
あ、そうなんだ。
ちょっと懐かし屋みたいな、レトロショップあるでしょ。
あるある。近頃ある。
あそこね、すっごいやっぱりリサーチしてるようで、何も俺が注目受けて嬉しいわけじゃないよ。違って、値段がもう、ものを言うわけよ。
なるほど。
今まで、まあ、一匹250円ぐらいのゴムヘビが、もう600円とかなってる。
ちょっとそれは高騰してるじゃん。
高騰してるんですよ。
じゃあ、三浦さんがゴムヘビを発表しだしてから上がるんだよね。
多分ね。
一般にも。いや、だけど、業者はもね、ノイローゼだと思うんだよ。三浦さんもノイローゼじゃん。バレちゃうかもしれないというね。でも業者もね、三浦ジュンが目をつけたと。ゴムヘビゴムヘビ言ってると、大量に売れるぞと。売れないでしょ、だって。
売れてないと思う。
売れないよね。
一番痛い目に遭ってんのは、俺なんです
よ。そうだよね。三浦ジュン目当てで上げてんだよね。
上げてくれ
る。言ったらお金はそこから発生してるんだから。
そうでしょ。ビレッジヴァンガードにある日行ったら、本屋さんだからね、あれ、基本。僕の本のコーナーを作ってくれてるとこがあるのよ。そこに、僕の本がバーッと平積みになって並んでるとこに、何匹かゴムヘビが絡めてあるんだよ。俺の本の周りに。ほんで、わーっと思って、見たらやっぱり持ってないヘビが2匹ぐらいいたのよ。で、しまったと思って、やっぱり見たら値段もついてるし、ディスプレイじゃないんですよ。売り物なんですよ。
売り物なんだ。
でも、なくなくそれを買いに行ってる俺って、もう、落とし穴を、三浦って書いた落とし穴を、自分でハマりに行ってるみたいな状態で。
人を呪わば穴二つだよ。
そうなんですよ。だからもう、ぷっつり集めなくなったとか、あまり言わなくなってからは、もうゴムヘビがスーッと。
あ、いなくなってんの？また草むらに。
姿を潜めて、スルスルって。
いなくなってる。
元のとこに戻
って。あ、元のとこってどこか知らないけど、戻ってんだ。
戻ってんなと思って。
そういうこと、割とあるよね。
ありますよ。
うん。
僕、バカレコードって言って、バカなレコード集めてた時も、僕、まだ高円寺に住んでた時も、まだそんなに、まだ若い頃ですよ、28ぐらいの時かな。で、高円寺のとこで、中古レコード屋もいっぱいあったし、古本屋も昔いっぱいあったから、やることがないから、もう一日、もう昼ぐらいに起きて、ゾンビみたいに商店街をぼーっと巡回するんですよ。
時間もある
から、時間もあるから。とりあえず時間潰さないと、一緒に住んでた男の友達が会社から帰ってくる前に時間潰さなきゃ
ならない。鳥取くん？
鳥取くん。鳥取くんと飲むのだけが楽しみで生きてたから、鳥取くんは俺が昼ぐらいまで寝てるの知らないから、俺が夜ぐらいになってギンギン元気になってて、で、もう一杯いいじゃん、いいじゃんって言って、結局朝の4時ぐらいまで飲んで
る。あらららら
で、鳥取くんはもう3時間ぐらいしか寝てなくて会社行ってんだけど、俺は昼まで寝てからすごい元気あふれてて、ほんで高円寺の商店街のパル商店街、昔、あそこは、もうシルクロードって呼んでたんだけど、そのシルクロードを通って、ほんで、バカレコードって呼んでた、 誰が買うのかなっていうワゴンセール。
はいはいはい。
ワゴンに出て。
そうだね。ワゴンに発生するよね。
もう日が当たって、ジャケットがもううっすら退色しちゃってるのに、いい味出てるやつがあるんですよ。で、それを買って、その時でももう30円とか、もう100円も満たないぐらいな、もう売り方。
ゴミ同然だよね。ゴミ同然。
で、それをやっぱり、宝島とか、まあやってた、連載の雑誌に載せたりすると、翌日、発売と当時に行くと、それが、やっぱり500円ぐらいになって、ワゴンから中に入って
る。あ、そうなの？昇格してんの？
昇格してんすよ。で、やっぱり、買い逃してるやつもあって、で、全部ごっそり500円で行っちゃってるんで、500円で買うっていう、愚かな行為がこう続いてたんですよ。で、最終的に、ある、そういう中古レコーデに行ったら、なんだっけな、ね、日蓮さんとかいうね、日蓮さんっていうシングル版、日蓮上人の歌なんですよ。
来た。
で、なんか、店長からのおすすめっていう、あの手書きの文字があるのよ。
ポップが。
で、ふっと見たら、三浦淳さんにおすすめって書いてあって、もう名指しなんだ。あっちから。
一人に対しておすすめしてきた。
一人に対しておすすめで、当然、いつか来るだろうって。
買いますよね、と。
神田の中古レコード屋さんだったけど、僕はそんなにテリトリー行ってないとこだったんだけど、ずーっと雲の巣張ってたんだろうね。もうまんまと蝶々みたいに俺引っかかって、買うしかないし。
それはそうで言われてんだもん。
しかもその成果よりも高くついてると。500円のシングルが、
もともと売ってたやつ。
1500円ぐらいになって、三浦さんにはもう、三浦さん価格ですって書いてあるんだけど、痛い目にあって。
厳しい、
ね。厳しい世界だなと思って。
それは。
もしよかったらまたここの番組でも、かけたいぐらいです
よ。そうね。
日蓮さん。
日蓮さんかけてよ。
まだね、一回も抱擁してないんですよ。
それはまずい。それはまずい。
公でかけてないから、そのレコード。
まあ、おそらくね、ラジオでもね、その発売以来、かかったことないんじゃないかな。
かかってないと思います。
そのレコードは。ほんで、それがかかったことによって、三浦淳価格はまた上がるよね。
上がると思う。
株は。
あ、ニジレさん、ぐーんと。
ぐーんと上がるでしょ。三浦淳価格だよ。全体のマーケットには何の影響もないから。
もそれは絶対ないと思うけど。
それでなんか、なんでシルクロードなの？高円寺が。
高円寺はね、僕まあ、
あ、インドと繋がってっから、ああ。
日本の高円寺って呼んでたんですよ、そこね。で、僕はやっぱり、
高円寺だからね。
吉田拓郎さんの高円寺っていう曲が、ものすごく売れた。元気ですっていうアルバムに入ってて、俺の中ではもう、東京ではもう3本の指に入る高円寺だから、いつか住みたいと思って上京した時、住んだは、やっぱり、中屋無限堂っていうさ、
もうインドやね。
JR のとこの。
あったあった、あったあった。今でもあるんでしょうね。
高架下のとこで、今でもあって。
あったね。買ったよ、俺も。
買ったでしょ？
買いましたよ。
で、まあ、一応そこで、お香の匂いがすごいしてくんのよ。ほんで、北口かなんかのとこにあった噴水があって、今なくなっちゃったんですけど、大将っていうね、焼き鳥屋があって、そこの向かいが噴水で、そこ一応ガンジスって呼んでたんですよ。
なるほどね。まあそうだね。
で、夏場になると、中屋無限堂に行って、その後、まあ、ダチビンっていう珍しい沖縄料理屋、昔からしたら。
当時としてはすごい早かったよね。
すごい早かったよ。沖縄料理なんて全然誰も知らない。
そうそうそうそう、知らない知らない。
今でもあるんですけど、そこでものすごい強い度数の酒を
飲んだりして。
お金ないから、いきなり強いのでベロベロになって、で、ガンジス川で入水するんですよ。
浴びられるわけですか？
浴びるんですよ。
あちらで。
夏だからもうまあ、風は引かないんで、バー入って二人で。
もうホームレスですね、これやってることは。
で、やっぱり水面を見るとね、よどんでるんですよ。
なるほど。
ガンジスもそうじゃないですか。
そうだね。
ね。決して綺麗とは言えないから。
我々も二人で行ったからね。
行きましたね。
仏像見に。
で、そこで入水して、シルクロード、の長い商店街。昔だったら純情商店街とか、今でこそついてるけど、昔名前がなかったんで、シルクロードっていう名前で、あとずっと渡って、高円寺の新高円寺に住んでたんですけど、そこに帰るっていうのが、まあ、日本のインド生活。
なるほど、なるほど。僕もさ、高円寺に住んでたの言ったっけ？
初耳。
そうかもしれない。
今、中屋無限堂の話を聞いたとき、あれって。
そうなのよ。桃太郎寿司とかさ。
あるある。
そうでしょ？
南口のところね。まだあるよ。
一番大学入って一番最初野方っていうとこだった。
野方。
野方ってまあ、高円寺よりずっとちょっと向こう行って。
ありますね。
その次は、まあ、野方と高円寺の中間だから、ほぼ高円寺からも帰ったり、野方からも、早稲田だったからさ、近いんですよ。
近い近い。
そうなのよ。 だから三浦さんがよく高円寺の話するとき、うん、懐かしいなと思ってるけど、うんうん、実は俺もそこにいたってことを言い出せずに いたんだよね。何十年
僕の方がおしゃべりだからね高円寺については熱く語っちゃうから。いやいや熱く語ってるから。
で俺もほら忘れっぽい立ちじゃん。だからあれおかしいな、俺もそれ知って駅前のあのフルレコード屋とかあったよなとかって、
うん、まだねレアーっていう店なんですけど、うんうん、まだありますよ。まだあります。まだあります。
あ本当、ええ、そうなの。あれでも3つ違いじゃない。
三つ違いで僕ね、二浪してるんです
よ。してるでしょ。
二浪して美大入ってるんで。
ということは、いや、合ってんじゃない？合ってるかもしれないね。高円寺で。
あの、あそこの北口の噴水で入水してる人見たことないですか、うんうん、多分俺なんですよ、
う
ん
う
ん。
ひょっとして見たかもしれないけど、怖くて怖くて、もう逃げ帰ったろうね。ま
あ、大ロン毛だったんで、
あ
今よりもすごいロン毛だったんで。
すんごいお兄さんに見えたと思うんだよね、俺。そのロン毛なんか見たことないじゃん。
もう多分、その中山無限堂の店員ぐらいな感じだったと思うんですよ。
うんうん、ああ、そういう人。俺は俺でひげ生やしてたからね、その時。
そうだ。
俺で。
あれまた知らない。
うん。知らない俺でしょ。知らないせいちゃんでしょ。
知らないせいちゃん
だ。あだ名っつうかふざけてベイヤンって呼ばれてたんだから。アリスの。
アリスの、ね。
ベイヤンに似ててベイヤンって呼ばれてた。そんな俺と。
今ベイヤンなんてイメージないけどね。
ないでしょ。ベイヤンって呼ばれてて、しかもあの、高円寺と野方の間の、あの、ま、ずっと一本道なんだ、ね。
あるある、一本道ある。あそこもうろうろしてた俺、うん。
コンビニっていうかな、スーパーみたいなのが出来たての頃で、そうだ、うん、その時に俺ヒゲ生やして買い物してたら、あの、なんか中学生と高校生みたいなような突っ張りが来て、
不良か。
うん。その人たちに捕まって、うん、おめえ何中のもんだって言うんだけど、俺何中学のものだって言ってんだけど、俺後から考えたらひげびっしり生やしてんだよね。
大学生
ですね。大学生なんだよね。
だからそこが、うん、前の前ぐらいに喋った、うん、観光学生服と結びついてくるんじゃないか。ああ、
なるほど。俺の若々しさがね。
伊藤さんというとやっぱ学生っていうイメージが消えないよね、なんか。
そう。まあやっぱりメガネの土のそうだも出てたのかな。
博士くん的な、うん、こう、いつも参考書持ってるようなイメージがあるから。
だけど髭生えてんだよ。鼻の下だけどね。あれ中学高校生に絡まれた時のあの不思議さったらなかった不思議だな。
すごいね。
あと何の中学を出たかっていうことが最も大事なのかっていうびっくりしたんだよね。
中学生にとってはあるんだろうね、うん、そういう価値観があるんだろうね。
そうそうそうそう、
もう大きくなったらどうでもいいことにこだわるっつうのが若さだよね。
そう若さ。
若さな
んだ。その若さゆえにこうなんとか、うん、もうこの世の中が嫌だね、墓なんだりしちゃうけど、もう後から考えれば中学なんてちっちゃいよ、もう
鼻くそイカだもんね。
イカだよね、本当だよ。
悩みね。
もうこれを聞いてたらもう中学生に言いたいよ、もう君のもういる世界は狭いから大丈夫。もうそこでいじめられてても何しても。
あと5年待てば爆死を取れるもんね。
いやいやすごいよ。ね、
その代わり。悩んだ方がいいと思うんですよ。
あ、なるほど。あとでしゃべる
から、ね。あとでね、ぐっとくるね、うん、爆笑話になるから、その時にやっぱりふざけて、
はいはいはい、
人生で
悩んで、ね、どうでもいいんですよ、
ね。どうでもいいんですよって言っちゃうとね。
そうだね。
あの、貯金ができなかった。笑いの。
そうだそうだ。だまあ、うん、あれだね、貯金もチリンチリンしながら利息を貯めてって、
そうなんですよ。そうなんですよ。
その俺たちなんかその利息で食ってんだからね。
今ほら銀行だって利息、もう何年も貯めてもさ、1000円も貯まらないでしょ、あれ。
ほんでカードで下ろしたらもう終わりじゃん、それ手数料で。
そうなんですよ。どうなってんだろうね。でも、なんかちょっと貯まってんのがね、それをまたちょっと揉んでね。
うん。
で、盛り土して。
うん、利子揉んでんの今。
利子今揉ん
で。利子揉んでるよね、手で。
揉んだらほら、ちょっと大きくなるから。
ああ、そうか。
大概のものってね、揉むと大きくなるから。人間って。
なるほど、そういう
もの。思い出も揉むと。
なるほど。
大きくなるんですよ。それはね、人には持ってるって言われる現象なんだけど、
あれは
思い入れがあるから、大きくなってるんですよ。でもそれから、自分の思い出とかやってきたことは、すべて人のためにあるってことに気がついた。
なるほど。悟ったね。まあ、ラジコネーム、壁に耳あり、クロードチアリさん。
久しぶりに聞いたクロードチアリの響き。
ね。クロードチアリってね、よく名前を聞いたけどね、俺たちの小さい頃
って。帰化されたんじゃなかったっけ？
帰化されたと思います
よ。クロードチアリみたいな漢字ネームが。
マキクロード的な。
そうそう、マキクロードとか、ラモス類的なやつがあったような気がする。
ありましたよね。チアリが。
チアリがなんかあ
った。チアリの部分が、やっぱり知性の知があるのかな。まあ、勝手に、ね、勝手に決めてるけど。
リは里かなもうさ
あー、なるほど、ね。
最後の最後。
じゃあ、知る、 アジアの里で
チアリだと見たけど、調べてみたらわかんだろうけどね。あえて調べ
ない。まあ、調べないのが面白いんだ、これ。
そうなんだよね。
三浦さん、伊藤さん、初めて投稿します。毎回オンエアを楽しみしている50代主婦です。
はい、ね。ありがとうございます。
うちの主人は濃い顔なのに、仕事から帰ってきたらさらに天地しげる。いや、大魔神級の、もう、この人全体にものすごく古いんだ。比喩が。
まあ、でも、こっちにわかるけどね。ようにしてもらって。あ、わかるし、見ててん
の。まあ、僕らも、天地さんの話題は、たびたび電車の中で喋ってるとするけど、
出るよね。
人前ではしないようにしてるよ、
この方ちゃんとね、あの、こっちの方の天地さんと誰に分けましたっけ、大魔神ね。
大魔神ね。
大英と新東方に分けて。
ああ、なるほど。そういうふうにやってる。
眉間のシワを語られてるっていうところで新しい。
考えてらっしゃるのか。
会社を超えてるから。
なるほど、なるほど。シワ寄せ顔をキープします。結婚してからほぼ毎日、こういう顔して。建設現場の監督をしていることもあるのか、ずっとだと。
なるほど。
で、息子と二人、現場作業員になったような緊張感を家で強いられると。どうしたら仏の顔にさせられるのか。
大魔神も一応またシュッと戻るときは、埴輪の顔に戻るんだけど、ね。
戻られる。
だから大魔神の自覚がないんじゃないか
な。なるほど、なるほど。大魔神っていうものは、元は仏なんだ、埴輪なんだよ。だから。っていう。
山地
茂さんも元は、もう多分普通のプライベートがあって、
う
ん、
それはあると思う。
刑事の役とかやってらっしゃるんだよ、
あれも大魔神に変身して怖い怒りの顔になって、あのニヒルな顔で眉間にしわ寄せてらっしゃるんだろうけども、
ね、
家に帰ってずっとアマチ状態ではないと思うけどね。
仕事してる時は意外に笑ってんのかな、この人。ひょっとしたら逆になっちゃったのかな。
なるほど。現場はすんげえ面白い、
すげえやっば、て骨がもうゲラゲラ面白い。
面白い。
大量に3個注文したのが10個来ちゃってよとかって。
やっぱ厳しい、現場は厳しいっていうのは、やっぱ男が作った言い訳だから。
なるほど、なるほど、なるほど。いいこと言うね。いいこと言うわ。
言い訳なんですね。家庭に持ち帰るとき
は。そうだわ。
で、このお父さんもちょっとね、古いタイプなんだよ。昭和の名残があるから。
なら、あれかな、寝てる間にもう寝室に鉄骨とか張っちゃって、起きた時もうこっちが現場かなって思っちゃうっていうの
は、もう自分の家のとこの入り口のとこに鉄骨、
バーン
結界張るみたいな感じで、鉄骨張っちゃったらニヤッとしちゃうよ。鉄骨みたい
なね、セメントとか置いてあったら、うわ最高だっていう。
鉄骨飲料とかもう無理やり置いて、鉄骨っていうのがいろんなとこ置いてあったらニヤニヤニヤニヤしちゃう。
ニヤニヤしちゃうわ。
ニヤニヤしちゃうわ。
それで、もうすり替えちゃえばいいから。
あ、なるほどね。
そうするともう仕事の時は天地しげるですよ、この
人。まあ、そらそら、
まあ、それは、まあ、たまにこう、くるくる入れ替えてもらわないとさ、家でも困ってんだから。
まあ、そうだね。
そうでしょ？
家で困ってるわけだから。
じゃあ、ここでね、三浦さんからのね、今日、三浦さん、リクエストデーだから。
あ、ありがとう。
ね。
今日やらせてもらおう。
まず、キルベア、ね、変態だの。
まあ、多分、これ、この頃、上映してるかな、わかんないけど、上映中として。
上映中だよ。
うん、上映中として。
キルベア。
エンディングテーマ。
そう。でもう、二人で、これ、この二人がキルベアなんだよね、三浦さんと。
僕と前健が、前の健太が歌ってんだけど、うん、俺の低い声で、うん、俺は感じとしてはね、うん、ホラー映画の最後に必ずメタルがかかるんですよ。で、それは前から気にはなってたんで、ぜひともそれにしたいっていうことで、メタル調子で、うん、ドイツ人が、英語で歌ってる感じで、ちょっと表現してみたんで。
キルベアいいじゃないですか。
ああ、ありがとうございます。
キルベア。
グリムスパンキーのギターのカメちゃん。
カメちゃん
ね。カメちゃんは、グリムスパンキーってレミちゃんがほとんど曲作ってるけど、カメちゃん多分初めてだと思うよ。
ああ。
いいフレーズ入ってきて、
ね。いいリフがね。
すごい。
かっこいい。かっこいい。さあ、ということで、これはね、いわゆるラジオネームっていうのがないんだよね。
あ、ないの？
ないのよ。
いきなり。本名。
本名も書いてないの。
無記名。
無記名。なことできん。
無記名ってさ、よく、美術館行ってもさ、無題って書いてあるやつ、あれ何あれ？
あるあるある。
無題っていうことって何が言いたいわけ？
難しいよね。あれ、あれやっぱりあれなんじゃないの？アトリエから見つかっちゃったとかいうことは多くないの？多くないのかね？つまり、まあ、発表する、
タイトルを決めずに出ちゃった
か。お亡くなりになっちゃったとか、そういう時にこう無題っていう。
あ、なるほど。
でもあれもあるよね。クラシックとかも無題。
あるでしょ。
あるんだよ、ね。
未完成みたいなこと言う人も。初めから言う人いる人。
あれ。
それは、あれなんですかね。ちょっと優しく見てねっていう意味なんですか。
そうね。
批判しないでっていう気持ちなの。
あのムダイってど、うん、まあでもこのしまいにはこのノーネームを逆にほら読んでエマノンって言ったりしてさ、もうエマノンっていうこと自体がもうタイトルになっちゃうみたいになって、一分野なんだよね、ムダイは。ムダイの世界は、
ムダイの世界ってあるんだよね、
あるんだよ ね、 あるんだよ ね、 ね、
目に見えないけど、
うん、そうそうそうそうそう、
ないと言ってんのに
あ る、 あるんだよね、
般若心経の空の世界なんだよ、ムダイ
って。ムダイってそうだね、
実はここに絵は描けてあるんだけど、うん、無であるって書いてあるんだよね、うんうん、だからあるんだけどないですよっていう仏教的な、うんうん、
まあまあ無だよね。実際にタイトルって例えば、まあ空中庭園とか言ったとしたらさ、やっぱりそれがもう庭園かどうかがで見ちゃうから嫌なんでしょ。
そうだね。
作家としては
じゃあもっと自由に見てほしいっていう意味か。よくさあの、うん、まだリリースの前に、うん、ノーなんとかって書いて
ある。あるあるある、ディスクがね、まだね。
ディスク。ノーイメージズとか。
あ、そうそうそうそう、書いてある。あの、
あれは、
売ってるとこのね。う
ん、あれは何なの、あれは想定、主張があるの、
想定がまだ、
できてませんっていう。
できてませんっていうのがノーネームだ。ノーネームじゃね、
ノーイメージとかは、それは無題とは違う、
ね。違うね。
無題には主張があるよね。
無題なんてタイトルすごい。
すごいよ。
ノータイトルって、でも、自分で言ったんじゃないよね。これやっぱり美術館の人がノータイトルって言ってんじゃないの、ね、
俺の知り合いの現代美術とかやってる人の展覧会に何度か行くことがあって、無題だらけなんですよ。
あ、ね、
で、その前まではその人の展覧会行くと、うん、カオスとか、
あ、ついてたの、
混沌がテーマだったの、カオスとか言って、さっぱり意味わかんなかったんだけど、さらにわかんなくなったのは、何十点並んでんだけど、うんうん、全部無題なんですよ。
来たね。お前が考えろ。
だったらやらなきゃいいんじゃないか、みたいな気になるんだけど、まあ、ね、お前が考え、うん、そうそう、答えはお前の中にあるみたいな。
それがね、やっぱりなんていうのかな、その、
なんそれ、
なんか、もう一つな場合があるじゃん。
ああ、もう一つな場合ある、ね、
無題でもいい無題と、
うん。そうそう、あるある。
無題っていう無題があるよね。うん、あるある
無駄題みたいな。
そう、無駄題があるよね。無駄題
のある。うん、ある。
あれでがっかりしちゃうんだな、うん、まあだね、やっぱり
無題の世界がね、
無題の世界が、まあ本当に水準が高くて、うんうん、こんなこと言いたくなかったんで、それはリンゴだろうとか、うんうん、リンゴの本質じゃないかとか、こっちがもうどんどんつけたくなっちゃうのは無題じゃん。
なるほど、なるほど。デュシャンみたいな、
そうだ、デュシャンもまあね、
便器を置いて
便器を、そうそうそうそう、
作品とするみたいなことが無題な
わけ。泉だからね、あれもタイトルが
便所って書いてないわけだよ、ね、便器って書いてある、泉
ファウンテンって書いてあるわけだから、
そこだよね。
作家の名前も R マットっつっても、デュシャンじゃないんだ、
違う人の
名前、違う人の名前、
ペンネームなんだ。
ただ三浦さんのあの肉のさ、あの絵の一枚一枚もさ、あれ全部無題ってしたらどうなのか、面白いんじゃないかな。
肉なのに、
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 明らかに近江とかさ、こう焼き印が押してあるのに無題って書いてあるの、おかしいよね、これ。無題シリーズ
で、できたらその展覧会場に僕の書いた肉の絵あって、うん、で会場も肉の匂いプンプンしてた方がよくない、
明らかに
肉なんだよね、すき焼きの匂いとか、肉なんだけど、無題の方がいいね。
それあの、アーティストし、あの、ショップにさ、帰りにさ、もう肉が量り売りでこう、肉屋とタイアップして、近江牛とか。
書いてあんのに。
書いてあんのに、明らかにそうなのに、無題っていうのがやっぱいいよね。
深いね。
逆に深いよね。
深いね。それは深い。
あれが、どうしても、
ね。人の腹をキューキュー鳴らしてんのにもかかわらず、肉じゃないっていうんだもんね。
言ってんだもん。
あ、それは深いわ。
本人が、自分で考えろって明らかに、肉なんだよ。うん、
俺なんか今喋ってて、無題にすっごい気になってきたから、
気になってきた。
これから無題なことを集め、
いいね、無題集め、
無題集め、
無題、
もし何かどっかに無題があったら教えてほしいや、駆けつけるから。
あ、そうだね、
あのあれも無題ですよって。
うわ、
気になってきた。
これは日本の仏の絵とかで無題ってことはないもんね。阿弥陀なんとか図とか、ね、なんとか三尊図とか必ずついてるから。
そうだよね。
無題はやっぱり西洋から来たのかな。
なるほど。
うん、
中にはほらもうボロボロになっちゃったり、うん、焼けたりして、うん、観音とだけあって、
あるね、
何観音か分かんない時ある
よ、ね。まあ、俺たちが焼け仏って呼んでるやつだよね。そうだね。真っ黒なんだよね。
それも最終的にもっと分かんなくなったら無題なんだね。
かっこいいわ。
木に戻るんだもんね。
でん十一面観音って言われると、いや、十一面かなとか疑いもあってるじゃん。まあね、無題は、かっこいい。
疑いがないもんね。
そうね、無題なんだもん。
そうだよね。
で、無題にしちゃったのは、焼いてしまった人間なんだもんね。
なるほど。
こら深いね。
となると、もう、伊藤無題みたいな。うわ、もうペンネームでもいいわけだ。
竹脇無我的なもんかね。
伊藤まで言ってんのに、そこだけはなんだみたいな。
で、明らかに伊藤聖光の顔なんだよね。
顔なんだけど、
うん、
無題。
無題って呼んでる。無題って呼んでる。そう。いちいち、 何かを無題って呼ぶってことも必要かも。
そ
うね。
それこそ、そうそう。竹脇無我さん、うん。
無我で無我。
無我
だ。無我だよ。
我はないって言って竹脇言ってんのに。
言ってんのに。
なんで我はないんだよ。
どこの時点から無我になってんだっていう。そうそう、ね、竹脇家はついでんだもんね。自分の代は無我なのかな。
グラデで無我になっていくんだろうね。グラデーションがついてんだろうな。
竹脇家がね。ちょっと竹脇家の今の、あの、代々継がれてる方はもう真空状態なのかな。
真空状態か。
またあるが出るのかな。
もう子供はつくらまじが出て。
ああ、なるほど。無我
に。無我にしていくのかもしれない。
竹脇無になっちゃってる。
無になってる場合あるね。無我。
三浦淳リクエスト特集。
はいはい。
ジャガーさん、新婦。
そうなんだ。もう新婦ね、うん、ジャガーさんも付き合いもう30年近くなるけど、うん、もう新婦が出たら20枚単位で送ってくるんですよ、うん、業者みたいな箱で送ってくるんでパッと見た時にね、うん、新婦がね、うん、お母さんタイトルグッときた
いいね、
来たマツコデラックスさんの番組に出て、ちょっとブレイクされたんですよ、実は。
そうそうそう。
で、三浦淳賞も取っておられるんだけど、全然僕の力は及ばずだったけど、もう本当に世間的にブレイクされて、まあ、ファイトファイト千葉とか、黙ってジャガーについてくるの、ヒットあったにもかかわらず、ここの時期において、新譜を出して、しかもお母さんっていうタイトルで、
気になる。
すごいよ。
気になるよ。
ちょっとね、詩は聞き取りにくいけど、うん、必死になって自分がジャガー星の出身であると思って、アンテナ張って聞くと聞こえてくるんで。
なるほど、なるほど。そうしなきゃいけないんだ。
ジャガーはね、お母さんが好きだったんだよとか言ってる。
言ってる。
ゆるゆるゆるゆる。
聞こえてこないとやっぱりね、心で、心で聞かなきゃ。さすがジャガーさんだね。これ
世界観がすごい、
ね。すごいよ。やっぱ。このまた様になっちゃうからさ、なんか、ささやき声でこうやられると、さあって言ってさ、
なんとかです、お母さん、なんて言うから。
で、家が来て、
で、あの格好をしてることも忘れてないでしょ。
うん、そうだね、そうだね。
ジャガーって言うし、ね、星から帰ってきた時とか、
言ってるし。
ちゃんと言ってるし。
なるほど、打ち出しはちゃんと、
うん、
あの、ね、
分かるように、
分かるように
してある。
してんだよね。
ものすごい、あの、みんなに、あの、広めようっていう気がある。
あるあるあるある。
あの、マイナーのことじゃないのよ。
メジャー思考があるんだよね。
ものすごいメジャーの歌なんですよ。
そうだ。名詞、常に名詞だからね、ジャガーさんの歌は。
すごいですよ。心の叫びだから。
じゃあ、ジャガーさんは、ジャガー星ですか？ジャガー星に、まあ普段お暮らしになってて、
はい、
お母さんは、あの、地球の方なんですか？帰ってきたって言って。
このね、また設定が、ちょっと今わからなくなったんですけど、今からもう25年ぐらい前に、初めてお会いした時に、まあ、ちょっと設定を揉んだんですよ。
ああ、なるほど。二人でね。設定揉みしたのね。
あの、デーモン小暮っていう人と、ジャガーさんをダブルで呼んで僕が司会した番組があって。
難しいね、これ。
まだデーモンさんも早稲田大学卒業したぐらいの時だったんですよ。で、まあ、面白い、
こう、そうですね、
人たちを二人集めてラジオやった時に、二人ともに、あの、ラジオですんで、ラジオですんでって何回も言ったんだけど、二人とも当然あのコスチュームで来られたんですよ。
なるほど。
で、ジャガーさんその時ジャガー乗ってて、本当に。あの、
すごいね。
車。うん、で、あれが、
決めるね。
来られて、で、もうマント、スパンコールでキラキラで、ほんで、あの、デーモンさんが、デーモン閣下が、お前は何者なのだって、まあ、あの調子ですよ。で、その時に、俺の方、チロチロってジャガーさんが見られて、あの、ジャガー製ですよねって、まあ、ちょっと助けるのに出した。思い出されたのかな、そうです。僕、ジャガー星から来たんで。
ちょっと地球長いとちょっと忘れる場合ある。
忘れる場合ある。どんなとこなのだとか。
来た。
デーモン閣下からの質問がバンバン浴びせられて、あの、ジャガー星は、みんな同じ顔をしていると。
あ、そうなんです
か？そうなんですよ。
ジャガーさんの顔をしてんですか？みんな。
その時も明るみになったのは、みんな同じ顔をしていて、ほんで、後に、ジュンとジャガーは同級生っていう歌をね、ある日送ってきたんですよ。あれ？と思ったんですけど、どうやら俺も記憶を消されてるようで、
そうだったの。
僕、ジャガー星出身だったらしくて、その歌詞を読むとね。で、ジュンのペットはゴジラで、俺のペット、ジャガーのペットはキングコングだったよねっていうとこにね、ちょっと世代のギャップを表現しつつ、でも同級生って言うんですよ。
学年はないのかな、概念が。ジャガー星は。
なんかね、石みたいになったりするって言うんですよ。
何が？人間が？ 石みたいになった。
人に見られるときはもう石みたいに見えるとかおっしゃってたような気がするんですけど。
やっぱり火星みたいなイメージなのかな。
かもしれないです。
うん。やっぱりそこのジャガー星は。
あるのかな。
あるんじゃない？
で、その時にどうやってジャガー星から来たのだみたいな、また質問の時に、ジャガー号に乗ってきたっていう。まあ、号っていうとこが ね、まあ昭和なセンスだけど、ジャガー号で。で、ジャガー号は、どこに今あるんだとかって、バンバンもデーモンさん、攻めだったの、で、その間、僕の顔をちょろちょろって見ながら、これでいいかなっていうような感じだったけど、
企画会
議記憶を多分、
取り戻され
て。取り戻してたんじゃないかな。ね、で、千葉の、あるとこに埋めてあるって言ったんですよ、ジャガー号が。
あ、そうなんですか、ね、
ジャガー号は、
土の下なんですか、
どうやら埋めるって言ったんですよ。
なんかどっかの車庫とかの奥にこうあって基地みたいなのがガーッと開くんじゃなくて、ね、
違う、
埋めて土に埋めちゃったんですか。
埋めたらしくて。
これ取り出しにくいですよね、やっぱかなり。錆びますし、まあ、仏像もよくそういうね、川の底に沈めて隠したりして、かなり痛みますよね。
その時に描いてもらった、まあ、絵があってね。で、それを後に宝島という雑誌に載せたんですけど、うん、まあ、アダムスキー型の円盤でした。で、その横にジャガーって書いてあった。で、ジャガーは、もともとは、キースジャガーだったっていう、あっちからも聞いて。
あ、そうなんですか。
え、それってキース・リチャードとミック・ジャガーが足された、
だいぶ、
綴りが違うんですよって。ジャガーってミック・ジャガーの綴りじゃないんですよ。ないんだ。ないんですよ。で、その時に、履歴書みたいなのも僕、ジャガーさんから入手したんですけど。
履歴書？
ええ。就職する時に、よくコンビニに売ってるでしょ、あれがね、僕のある時ね、事務所に届いて、うちの事務所に就職でもすんのかな、ジャガーさんと思ったんだけど、そこにはいろいろ書いてあって、手書きでね。
ああ、何書いてあったの？
影響を受けた、地球でのミュージシャン。
あくまで地球でだね。
それで、まあ、謎が解けたっていうのは、やっぱりボブ・ディランが好きだよ。
ああ、なるほど。
お母さんっていう歌い方ってね、ディランなんですよ。
なるほど。
で、それは影響を受けた。長渕剛さんも書いてあった。
ああ、結構下の世代からも影響を
受けてて。まあ、当然、ローリング・ストーンズも書いてあった中に、矢沢兵吉って書いてあったのがすごい気になって、間違いなのか、そういう人がいるのか。
まあ、氷の基地だよね、
氷の基地って書いてあったんですよ、それ。あれ
基地だわ。
僕、存じない人だったから。
存じ上げないけども。
ここにすごく影響を受けられて。
なるほど、なるほど。
まあ、ちょっと理解しがたい歌い方なのかなとは思
って。でも、ほら、火星とかでもやっぱすごい冷たいから、氷の場所がいっぱいある。
あ、あるんでしょうね。
言うからね。というか、まあ、水分があるっていう意味なんだけど、その辺に氷吉が出てんじゃないですか、氷吉さんが。
氷結みたいな。
そうでしょ。
飲み物もあるじゃないですか。カチッ
カチッってなるじゃない。あんな感じの人間の形なのかな、髪型も氷結みたいな、
カシャシャって樹氷みたいな感じでね、なってるのかなってイメージはあったんだけど、その時ブッて笑っちゃったんですよ、これ。
いや、しょうがないよね、地球人としてはしょうがない。
これこんなに好きなのに5時かよっていうことで
思っちゃうもんね。
思っちゃったけど、今考えるとい
らっしゃって、矢沢兵吉は矢沢兵吉でいらっしゃって、まあ永久の A と氷のあれはすんごい間違いやすいんですけどね。
昔ほらよく恋しい恋しいって書くとき、変死変死って書いてあったみたいな、あんなぐらいのレベルだ。
そうそうそう。でもそういうやっぱり、まあ、我々の、こう、まあ、忖度して考えていけば、はいはい、ジャガー星には、ジャガー星のアーティストがいらっしゃるってことですよね。
そうですね。
ミック・ジャガーの、はい、綴りの違うジャガーがジャガーさんなんだから。
そうなんです。
まあ、ジャグアって書く。
ジャグア
の方です。本当のジャグアの方がジャガーさんでしょ。
そうです。
ほんで、兵吉もいると。
ええ、兵吉もいる。
ほんと、長渕さんも本当は三浦さん強しって読んじゃっただけで違うのかも。
違う人かもしれない。
長渕。
あ、
長渕強し。
変読みたいなね。
変読みたいな人が、
あったかもしれない。
あっちにいらっしゃっ、もちろんやっぱりオリジナリティがありますからね、ジャガーさんには。
いや、この間ね、なんか、去年ぐらいお会いした時にね、夏だったんですけど、最近何されてんすかみたいな、ちょっとした質問したら、のこぎり山のとこでダイビングしてんですよって、なんか普通に、
ほら、すごい千葉のね、のこぎり山。
ダイビングも意外じゃないですか。
意外ですね。そんな、なんで、スポーティーな人だったんですか？
ね、
うん、
商店街の人たちとっていう、ダイビングしてるんですって言われた時に、デーモン閣下が昔、っていうか今もそうだろうけど、こう、 その世界の、世界観ですよね。はい、あの、世を忍ぶ仮の姿っていうのが、その、この千葉のあたりで生まれてるのかな。
そうか、うん。まあやっぱり商店街の人ともうまくやってた方が地球ではいいからね。
馴染みがいいって言ってんだけど、あの格好で一時歩かれてた時あって、馴染み悪かろうとは思ったんですけどね。
やっぱりあれかな、海底って似てんのかな、そのジャガー星みたいな、ほらゴロゴロっとしてた、ほらカニみたいな不思議なもんがいるじゃん。
ね、
あれ相当不思議だよあれ。
岩とか石とかのことをおっしゃるんで。
あ、そうだね。
おっしゃる
んですよ。こだわりがあるんだね。
こだわりあるんですよ。でジャガーさんのまあ仮の地球での父親なのかわかんないですけど、あの現代美術の、あの作家なんですよ。
あ、そうなの。
シュールレアリズムなのかな。
え、マジに。
マジで。ほんで、けあの
有名な
方なんですよ。実は。
あ、そうなの？
これ、初めて解き明かすんですけど、今。こんなこと言ったらまた俺の記憶がバッと消されるかもしれないけど。
でもまあ、そんな世界もあっていいじゃん。パラレルワールドだから。
ジャガーさんの3枚目か4枚目のアルバムの、ファンタジーっていうアルバムのジャケットはお父さんなんですよ。そういうね、あるんですよ。そういう世界観。
すごいね。
掘ればいろいろあるんですよ、ジャガーさんって。
さすが、だから世界観が逆に捉えられないっていうのが、まあ、大きなアーティストの。
そうなんですよ。
一つの条件ですからね。
そうなんですよ。だからもう、ボブ・デランさんがノーベルもらったように、ジャガーさんがノーベル賞もらう日も
ある。あるんじゃないこれ。
可能性はないとは言えない
です。出る授賞式に、ジャガーさん。ジャガーさん、どうかな
多分、その、商店街のことが忙しい時があるから。
ダイビングのこととか。
専用があったみたいなことをボブ・デランさんがね、ノーベル賞出るときに、ノーベル賞よりも先に決まってる約束って何なんだろうって、まあ
崩せないのかなっていう、
ファンの間からもわーわーなったけど、でもそこら辺のなんか子供性っていうのかな、天才性っていうのかな、やっぱり困ったんだと思うんですよ、ご本人も。
そうね、どういう顔して出てけばいいんだよと。
やっぱりロバート・アレン・ジンママンっていう、あの人のね、本名。あの人が作り上げたボブ・ディランっていうね、まあ、巨像、アイドル。そいつはしてはいけないこととか、そいつがしなきゃなんないこととかっていう発明をした人なんですよ。
じゃあ、ジンママンと約束があったのかな？
あったの
かもしれない。ボブ・ディランは。
ジンママンサイドの方の何かが。
あったらしょうがない、それ。
あの、親戚の法事とかね。
それはもう行かなきゃ怒られるもん。
ジンちゃんなんで毎年来てんのに来てくれへんねんとかっていうことになると、それは。
恋もさばいといたよってことになったら。
不義理になっちゃうから。あるのかもしれないけど。いや、難解な人とかで文学賞取ったとかっていうことに、まあ一応ね、日本人分かんないからなってけど、やっぱボブ・ディランっていう発明に対してのノーベルだと僕は思ってるんですけどね。
これ、ジャガーさんがさ、もしこれ授賞式出なかった時はさ、パティ・スミス的なものでさ、やっぱり三浦純が出たきゃなきゃなんないよね、これ。
そうですよね。
歌わざるを得ない。
同級生だから。
同級生なんだもん。
そうなんですよ。
純とジャガーは同級生なんだもん。
そのボブ・ディランさんもすごいのは、パティ・スミスとお付き合いになってたからね。
なるほどね。そういう人を。
すごいんですよ。で、昔から。
元カノだもんね。
元カノなんですよ。で、二枚目のアルバムからして、ボブ・ディランさん、フリーホーリン、ボブ・ディランっていうアルバムからして、当時付き合ってた彼女とダブルで写真に出るっていう、誰もしたことない。
いや、まあ、したことないっていうか、するべきでもないようなことを。
浮かれたようなことを。
やっちゃったんだ、
ね。やられて。
やられて、ね。
で、後にね、レナルド&クララって、映画を自分で監督された時も、かつて付き合ってたジョン・バイズさんと、今の嫁はんと、その時の嫁はんと、三角関係にある役を本人出してやってんですよ。
すごい
暴露マンなんですよ。
もう原和夫監督みたいな。いや、
そうそう。全身ボブ・ディランなの。
全身ボブ・ディラン。全身小説家で言えばね。
それもね、あんまりほら、日本では紹介されることなかった
もんね。なるほど、なるほど。
急にこういうこと来て、やっぱ風に吹かれたんだ、つって。21歳か2歳の時に作った歌詞を今更言うけど、違うんですよ。ずっとね、そういう新発明があって。
なるほどね。
かつて付き合ってた人と出る、みたいなことをやる人なんですよ。
で、また、ね、まあ、要するにその説得の技術というか、受けちゃうんだから。
いや、
そのオファーを。
相手もね。
そうなの。そこがすごいんだよ。
そこがすごいんですよ。
そこが発明だよ。
そうでしょ。いや、本当針のむしろじゃないですか、普通だったら。
普通はね。
そこね。
そこがたまらないんだろうね。
たまらない、
ね。たまらなくいいんだろうね。ね、それが。
そういう発明なんですよね。
三浦淳選曲特集。3曲目、最後の曲。
全然関係ないですけど、俺ね、やっぱ、 ミッシェル・ポルナレフっていうのがね、
本当だね、
引っかかって前から。
あ、前から。
この、何だったんだろうと。
不思議な人だよ。
メガネだったでしょ。
おかけになってね、あんま
見えない。ミラーだったでしょ。
弱視でね。
ね、なんか大きいメガネで、うん、頭もブワーっとなって、なんかゴージャスで、なんていうか、ドラッグクイーンの
人なんですよ、うん。そう、あったね、そういうイメージあった。
ね、で、それがね、後の、やっぱり、後のっていうのももう、それも古いけど、うん、ディバインっていう人がいたじゃないですか。
いたね。
ピンクフラミンゴって映画で。で、やっぱり
ウォーターズね。
ウォーターズの映画の。
特作品、う
ん。あれ、新宿のどっかのね、うん、2丁目の近くの映画館で、うんうん、僕は大学の時かかった。
はいはいはい、はい。
ピンクフラミンゴとフリークス日本立てだったんですよ。あったでしょ？
その時あった。俺も行ってた、ね、多分。
行ってたでしょ？
行ってたその映画館
で。後にね、やっぱり、うん、年齢は違えど、うん、その頃まだ宝島の編集者だった町山君とか。
はいはい、町山とか。
みんな話してるとね、うん、あの社会行ってるんですよ。
なるほど。
あの映画、
うん。
新しい映画じゃなかった。変なものを二つ組み合わせてやった映画。あれが多分僕、サブカルチャーっていう。
ああ、なるほど。
あれを見た人が言い出したことなんですよ。
みんなそれで、こう、うん、仕事がおのおの変わってくけど。
平成モンドブラザーズとかやってた、ワハーの人とかも、うん、あれはもうピンクラミングイズムだったじゃないですか。
うん、そうだね、そうだね。佐藤さんと、ね。
でもその前に僕らが中学ギリギリ、高校ぐらいか、
うん、
ミシェル
・ポル
ナレフ、
うん、
でちょっと隠れてエルトン・ジョンっていう、
あ、そうだね、
ゲイカルチャーが ね、
うんうん、
後にカミングアウトするけど、ね、なんかおかしいなって、
うんうん、あったね、
大きいメガネかけたエルトンも、なんだろうこの感じって思ったのがやっぱり引っかかってて、
うん、
でまあとんと来日もされてない
んだ
けど、来日された時にね、初来日の時に100台ギターを用意してくれって多分ポルナレフが言って、
うんうん、あ、そう、
ギターをステージに100台並べて1回も弾かずピアノの演奏だったっていうような、
無題なんじゃない、
無題だ、
それ無題だよ、それ
なんかね、
やるな、無題、
本当の無題の感じって
アートだ、
ね、でホリデーって曲なんだけど、
そうなのよ、一番ヒットしたよこれ、
休日の歌だと思ったらなんかね、
違うの、
そういうことじゃないのよ、
なんか悲しげに歌ってること
は確かに。ホーリーデーだから。
ああ、聖なる日なの？
聖なる日なのよ。
ああ、そっちなの？
僕らは高校の時、深夜放送来た時、ホーリーデー、ホーリーデーって言うから、
ホーリーデーって
日曜日が楽しみだな、
うん、
ね、
うん、
彼女と会えたらいいけど、会えなかったらとかいう歌なのかなと思ったら、
うん、
全然違う歌だった。
さあ、ということで、まあ、さっき無題の人のね、お便りもね、うん、もうまだ読んでないんで。
あ、マジで。
うん。それ僕は別に無題だから、来週でもいい、
ね。ペンネームが無題だったんだね。
そうそうそう。うん、これ余談の時でもいいもんね。
はい、
ということで、うん、まあ、我々の、開発っていうか、あれした、お肉時計っていうのはね、うん、
これも、時計に見えてて、無題
だよね。無題だよね。うん、
これ時計じゃない。
時計
に見える人もいるし。
いいかもしんない。まあ、時計にも使えるんだけど、
は
い、
お肉が乗ってる皿にも見える。
見える。
何見てもらってるのっていう。
ほんで、こうなんかこう、長身と短身がこう、ナイフとフォークにも見える。
見える。
それに見えてもしょうがないじゃん。
しょうがないけど。
ずっと飯の話じゃん。
時計ね。
時計ね。うん、肉時計は、通販で。
通販ね。
やってるから。
そうだね。
これを見ると、他のものも作りたくなるんだよね、やっぱ。
時計シリーズ。
時計以外のものも、
お肉で。
うん、お肉で、やっぱり。俺、腕時計もやっぱ欲しいもん。
欲しい
でしょ、ね、腕時計、肉時計
の。その、まあ、うん、真ん中に書いてあるやつは、しゃぶしゃぶの肉だけど、しゃぶしゃぶの肉がトーンと入った。
いい
よね。
いいよ、
パッ。あ、欲しい、俺。
パッて見た時に肉がキラキラッつって。
で、隣の人、あ、ケーキいいなって思うもんね。
思うじゃん。
チラッと見た人ね、肉つけてんのか、みたいな。
俺はできたら、長身か短身、どっちでもいいんだけど、うん、動く針のところに、パセリみたいのちょっとつけてほしい。
なんで？
で、ちょっと動くのよ。肉とパセリのほら。お肉の、だから、妻みたいなものが、中にいて、こう、動いて、
なるほど。
動いてんの。
なるほど、なるほど。
あ、で、時間がこう、パッとわかる。
色があるとね。
そうなの。そうそうそう。ハッとするじゃん。
そうだね。
うん。お肉時計。ちょっとその辺も、
腕時計の、ね、
腕時計だから。
うん。
でもこれ、曜日まではちょっと入れられないから、日付だけでもいい。
日付はね、もういつも常時29日になってる。うん、肉だ。いつ見ても肉だ。
なるほど。それはもう、肉時計だからね。
肉時計だから、
しょうがない。しょうがない。
もう書いてあるから、印刷で。29日。
書いてあるのもう。
書いてあるから、下の。
あ、それ別に、こう、システムじゃないの。
めくれるわけじゃない。
ないの、書いてある。
書いてある。箱も書いて、中に29日って書いてある。
でもいいや。家の日にちは別にスマホとかで見ればいいから。
そう。
うん。
あとは必要ないから、みんな便利すぎるから。
ああ、そうだね。
ちょっと不便入れていかなきゃ。
そうだ。
これからの商品は。
っていうことは、ちょっと、こう、12時のとこがずれてたりとかして、あれっていう、何時なんだか、ちょっと、前一つって、獣の感覚が蘇るからね。
そうだね。
うん。もうちょっともうしたら、夜だなとか。
そうだね。
そういうものを、まあ、目指して、 まあ、これが、評判が良ければの話だから、
次々ね、
まずみんなこの置き時計を、ていうか、つる、ていうか、部屋に貼っとけぞ、買ってくんないと困るわ、
ね。まあ、そらそうだね。
うん、そうだね。お願いします。さあ、ということで、伊藤聖子、三浦淳雑談はこの辺で、また今度は余談もやっておりますので、ポッドキャストでよろしく。
よろしくお願いします。